正木明の地球にいいこと。皆さん明けましておめでとうございます。正木明です。
皆さん明けましておめでとうございます。荻野恵美子です。
いやー、年が明けると気持ちいい、はい、なんとなく
ね、なんか気分が新しい年って感じですね、
うん、でも今日は1月6日月曜日ですので、もうお正月気分抜けてらっしゃる方も多いと思いますが、
はい、
うん、やっぱりね、気分新たにっていいもんですね。
もう本当、正木さんもすでにね、お忙しくされてると思うんですが、なんか新年っていうまだ気持ちがありますよね、う
ん、まだ丸1年経ってないんですが、この番組が年明けるってなんか嬉しい嬉しい、すごく嬉しいですね。
はい、本当嬉しいです。
うん、まあ、今年もですね、さまざまな情報をね、しっかりと分かりやすく、ね、お届けしたいと思います。
ぜひよろしくお願いします、
うん、で、はい、今日はですね、どのような形でいこうかと考えたんですが、後半の部分で皆さんからの質問にお答えします、質問お答え大会ということで、
ね、もうこの本当に、まあ、1年経ってなくても、昨年もたくさんメッセージをいただきましたから、
はい、本当にいただきました、はい、ありがとうございま す、ね、今年もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
荻野さんはこのお正月はどのようにお過ごしになったんですか？
いや、もう本当にね、うん、新しい、すごく新鮮だったりとか、新しい物事に対する意識が生まれたり、うん、ワクワクもドキドキもするような、昨年に引き続いて、なんかこう落ち着かない気分にはあるんですけれども、でもなんかその中にやっぱり、まあ、この番組をさせていただくことにもなってね、なんかこう偉そうなんですが、なんか使命感みたいな、うん、こういうこともしなきゃ、こういうことしなくちゃ、うん、みたいな、そんなこともね、錯綜する、そんな年を明けました。
あ、なるほど、はい、もうお正月からそういうなんかいろいろ考えるところがあったということなんですね。僕はですね、この年末年始は長野県の山にこもってまして、
そうなんですね、
家族みんなでね、はい、本当に静かに過ごしましたけれども。
そうですか。
で、やっぱり新たに今年はこうしようっていうのをふつふつとやっぱり湧いてきました、はい、年賀状は荻野さんは毎年、
今年はね、まあ、親しい方には、はい、
あ、よかったですね、僕も年賀状を今年書きましてね、大体我が家の年賀状というのは、今年はこうしたいっていうメッセージというかね、一言をもう印刷するんですよ、
はい、あ、なるほど。
で、はい、正木明のそのね、今年2020年の年賀状の一言というのは、
はい、
とにかく地球環境の今をなるべくたくさん見て、
はい、
なるべくたくさんお伝えしようと思います、
うん、素晴らしい、
というようなコメントをね、書いたんですね。
そうですか、うん、もうまさにぜひね、この番組でもどんどん発信してください、はい、私ももうね、微力ながら、はい、はい、一緒に頑張らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
まあ、年を新たにね、そもそも正木明がなぜこうやって環境、地球環境についてね、興味を持ち、大変な状況だということをお届けしたいなということで、この番組を始めたかというお話をね、少し年明けなのでね、
はい、
させていただきたいんですけども、もともと皆さんご存知の方はご存知かもしれませんが、僕は天気予報、気象予報士として天気予報を ね、テレビの方で長年させていただいて、
多くの方がご存知だと思います。
そうですかね、
はい、
とうとう30周年目、
ね、
30周年ということになったわけなんですが、
すごいですよね、もう長く、
うん、でもちろん天気予報っていうのは、そのね、お天気、気象がどんどんどんどん移り変わる、それを予測するのが仕事なんですけれども、はい、当然自然に関わる仕事、もう仕事そのものが自然に関わっている。まあ、そんな中、例えば30年前の気象状況を振り返ると、
はい、
やっぱり今とは全然違ってるんですよね、これが。で、まあ、そんな中、番組でもね、何回かお伝えしたかもしれませんけども、1997年 COP3 という会議がね、
はい、
京都で行われまして、京都議定書というのが締結されまして、
はい、
地球温暖化防止に向けた二酸化炭素排出削減、ねの取り組みをしましょうというスタートの日、
はい、ありましたね、はい、
でそれを受けてやっぱりその気象予報士としてもそうだな大問題だなっていうのをこの頃からまた意識を新たにしたのと、うん、あともう一つそのタイミングがありましてね、今から16年前になりますが、
はい、
うちに子供ができまして、
16年そうですよね、
もうね高校今年は2年生になる年かなんですけども、
お嬢さんが、
はい、で子供ができた段階でこの子の人生は僕がね人生終わった後も続くんだなとかいろいろ考えたら、
はい、
今のその地球の環境気候が僕が死んだ後どうなるのかな、でうちの娘が生きている時はどうなってるのかな、
うん、
でこれはやっぱり今の大人としてはねちゃんと見ていかなきゃいけないし、はい、ダメのものはダメとしっかり認識して対策を取らなあかんなっていうそのタイミングがあったんですよ。
うん、なるほど、
まあ、そういう段階がいろいろ僕はありまして、でこのね、まさきあきらに地球にいいことというこの番組は昨年の4月スタート、
はい、
すごくタイミングよくこういう仕事を得る機会があってね、荻野さんもね一緒にご一緒いただいて、ね、
ありがとうございます、
うん、そんな流れで実はこの番組をやってるんです、うん、私は
なるほど、なんか深いものを感じました。嬉しいもの。
荻野さんは割とこう環境問題っていうの昔からやっぱりね、興味をお持ちだったんですよね。
そうですね、うん、もう間崎さんまさに今おっしゃったその京都議定書のね、うん、あの問題が、あの頃に私もエコを考えることをしたいなと思って、自分もすごく意識がその時に変わったので、うん、いろいろこうそういう発信をしたいと思い出して番組の中でもしたことがあるんですが、うん、まあ、それと私も一人の親として子供ってね本当大きい存在だなって、うん、そうなんですよね、もう未来ある子供たちのために、うん、私たちこのね日本だけじゃなくて地球をね、うん、なんかこうちゃんとして渡してあげないと、うん、自分たちが生きてる間はどうもなくてもその後どうなるのかっていうことをちゃんと、うん、考えてから、
うん
うん、それをやり終えないと死ねないなっていうぐらいの、
いや、本当そうです
よね、そんな気がして、うん、はい、こういう番組がねご一緒させていただけること大変嬉しく思って
こちらこそ
もう知識専門家でも何でもないんですけども、
僕もそのねその環境学を勉強したわけではないので
いやいやいやいや、専門家でいらっしゃるから、
で、まあ、後半はね、
はい、
やっぱりそのラジオを聞いていただいている方々でもちょっとずつ意識をね高めていらっしゃる方も多くて、はい、お便りをたくさんいただくようになって、
そうですね、本当に、
でその、うん、お返しといいますかね、皆さんからいろんな質問をいただいているので合わせて質問書いていただいているので、はい、後半はその質問に全部お答えしようと、なるべくたくさんね、という所存でおりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、
ここで一曲いつものようにお伝えしましょう。
歌はスピッツで白クマ。 ピッツで白クマでした。
さてここからは、皆さんの、ね、ご質問にお答えするコーナーでございますが、
そうですね、もう本当に番組にたくさんのメッセージをね、はい、いつもいただいておりまして
本当にありがとうございます。
まずはですね、芦屋市のミックさん、ラジオネームミックさんからいただいて
る、ミックさんありがとうございます。
はい、質問いただいてますよ。温暖化が進むと、この温暖化が進むとなぜ日本にやってくる台風が強力になるんですかという質問をいただいてましたね。
はい、ここに来て本当に強い台風がね、はい、そのままの勢力のまま上陸するというね、ことが実際に起きていて、これ実はもう地球温暖化が引き金になっているというのはもうほぼもう定説になっているんですね。で仕組みはこうなんです。地球温暖化なので地球全体の温度が昔に比べてどんどん今上がっているんですね。これはもう観測データを見るともう明らかなんですね。で地球全体の温度が上がるということは当然陸地の温度も上がるし空気の温度も上がるとともに海の温度も上がっていきます。わずかながらですけどもね。で海の温度が上がることがその台風を強くする引き金になっているんですね。
ああそうなんですか。
台風のエネルギーは暖かい海の水なんですよ。
ああなるほど。
海水温が高いところにある台風っていうのはもう勢力衰えないんですね。で最近はその温暖化によって日本付近の海水温が割と高めなので台風は衰えることなく日本に上陸してしまう。そうやって考えると温暖化が止まらないかね、温暖化が逆行して寒冷化しない限りは、台風はどんどんどんどん強いのが日本付近にやってくる可能性は高まるという。
これはもう早急に考えないといけないですよね。本当に
だからしっかりと台風情報を使っていただくことと、ここ2年連続で日本は大きな台風ね、強い台風に見舞われてしまっているので、国として行政としてもそれなりの対策ね、新たな対策はどんどん取っていくとは思いますね。その情報をしっかりと受け止めて対策をぜひ取ってください。
はい、ありがとうございます。はい、さあちょっと次のねメッセージも読ませていただきます。
はい、お願いします。
はい、もういろんなことがあるんですけれども、さあこの神戸市長田区の町のおっさんからいただきました。
町のおっさん僕と一緒ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。最近学校を休んでデモに参加する子どもが増えているみたいで将来が不安です。あら、まあ、の番組でもねいろいろと情報をお届けしてまいりましたが、はい、こんな質問もいただいておりました。メッセージも
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
そうかそうか、学校を休むってでも参加する子どもが増えてると、もちろんこういう意見あるなとは僕も思います、
思います。
だって学校休むのって僕たち小さい頃でも絶対ダメと、学校はとりあえず行きなさい、ね、
はい、
でこの長田区の町のおっさんさんの気持ちはすごくわかるんですけども、はい、僕は逆の捉え方をするべきだと思うんですね。
なるほど。
やっぱり最近気候がおかしくなってるというのをしっかりと情報として持ってる子どもたちが増えてると、だからなんか行動を起こさなきゃいけない、学校を休んでその行動を取るのかどうかっていうのは次の段階ね考えなきゃいけないことだと思うんですけども、ちなみにスウェーデンのグレタさんはこういう考え方なんですね。学校を休んででもストライキをしなければいけない今状況になってますと。
なるほど。
気候がね、
はい、
これもほぼ事実ですよね。おかしくなってしまってますよね、はい、温暖化も進んでます、でこういう状況にしているのは誰ですか。今社会を動かしている大人たちでしょ。だから何とかしてくださいよ。本来はグレタさん、あの子も彼女も学校行きたいんですよと、本当は行きたいんですけども気候はこんなんだから学校休んでまでもやっぱり皆さんに言いたいんですっていうそういう考え方なんですよね。
なるほど。だからまあね、町のおっさんも含め、いやこういう本当お父さんお母さん多いと思うんですけれども、それを彼女は伝えたいという思いで動いて学校を休むことが目的ではないというところなんですね。そう、
サボってるわけではないのでね。で僕はだから一児の父親としてね、自分の娘のことを考えて、そういう意識を持ってお父さん学校休むよ、ちょっとストライキするから、へえそうなんだ、そんな意識高いの、なんでまた学校休んでみたいな会話が生まれるじゃないですか。でそれでしっかり話をして親として多分僕は OK を出すと思うんですよね。
なるほど。
しっかり言ってこいと、学校にはなんとか言っとくと、私の方からと。
そうですか。
そういうふうに捉えて温かく彼らを見守ってください。
なるほど。 まあ、あの町のおばさんとしてはですね、まあ、気持ちわかります、おっさんさんのねすごい、だから私もうーんって思いますけど、そういう話してみたら確かに今のようなグレタさんの考えなんかを聞くと、うん、なるほどなとは思いますし、他そういう自分の子供がそういうこのあの意見を持ってたら、確かに私も聞く耳は持つべき、大人に何か責任があったり、ね、しないといけないことがあるのかなという学びにはなったりするかもしれませんね、うん、
それがすごく大事だと思いますよ、はい、であの町のおっさんさんね、もし、うん、あの別の意見があればどんどん番組にお寄せください。
どんどんまたあの教えてくださいね、
はい、はい、ありがとうございました。
さあ次です。大阪市東淀川区から空豆さん、ラジオネーム空豆さんからいただきましたのは、天気が昔よりおかしくなっていて、はい、うんうん、私も何か地球に優しいことしようと思うのですが、何をしたらいいのかいまいち分かりません、教えてくださいというメッセージいただいてますね。
あの、はい、個人個人のそのいろんなそういうね、地球に優しいことをするっていうのは、確かにね、力はそんなに強いものじゃないですよね。例えば私がやってもって思うのはもう素直な気持ちだと思うんですけど、ただこれが、これじゃあこの情報をご近所に伝えてちょっと10人ぐらいでやろうかとか、もっと広げてこの地域全体でやろうかとかね、
はい、
例えばちょっと声が上がってその行政市の方に、こうしたらって動きをするとか、
うん、
そうやってったらどんどん広がっていくじゃないですか、
はい、
でそうするとある程度効果はどんどん現れてくるはずなので、スタートはやっぱり一人一人でいいと思うんですね、
うん、
あの簡単な話、今の生活を少し見直してみると、
はい、
あの別に何でしょうね、その我慢しなきゃいけないとかね、質素な暮らししなきゃいけないとか、
はい、
まあ、それも大事かもしれないですけども、うん、別にそういう捉え方ではなくってね、
何か一つでも二つでも始めてみるのはいいんじゃないでしょうか。空豆さん、はい、
ありがとうございました。
はい、では続いては神戸市中央区ピンキーのママさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。地球温暖化で島国である日本は映画のように将来沈没するのでしょうか。はい、いただきました。
温暖化が進むと海水面が上昇するという知識をピンキーのママさんはお持ちなんですね。
そうですね、
海水面は上昇してるんですね、やっぱり温暖化で、は
い、もう間違いなくどの国も平等に、
はい、上昇しています、はい、でいろんな今予測があって、で例えばこれから先、今世紀末には4メートルぐらいか、4メートルぐらい上がるんじゃないかとかね、ちょっと深刻ですよこれは。
結構ね、う
ん、で今ですね、いろんな研究が進んでましてね、
はい、
新たなこの予測というのはどんどん出てくると思うの で、
はい、
あのピンキーのママさん、はい、そういう情報をとりあえずチェックしていただいて、
はい、
であとその地形図ね、
はい、
ご自分が住んでらっしゃる場所の地形、高度が今その何メートルぐらいに自分の家があるんだというのとか確かめながら、それと照らし合わせてみるとかね、
なるほど、これは簡単に私たちもネットとかで見ることができるんですか。
できます、できます。
あ、そうですか、
はい、できますので、ぜひ参考にしてくださいね、
はい、
まあ、沈没ということはちょっとオーバーかもしれませんけども、あの海水面はこれからしばらく温暖化が続く限り上がっていくと。
なるほど、はいはい、ぜひ、ね、ピンキーのまま見てくださいね、
はい、ぜひぜひ、はい、
その他の皆さんもぜひ、ね、学びましょう、
うん、
はい、ではでは続いては堺市からいただきましたラジオネームコンビナートの星さんありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、メッセージは、地震と天気は関係あるのでしょうかといただきましたね。
これもよく聞かれます、地震雲っていう言葉がありますよね、
は
い
は
い
は
い、
これ
はね今のところ関係ないと言われています。
そうですか、
うん、あの地震雲というのは、あの飛行機雲が変化したものであったりとかね、たまたまその飛行機雲の方向が横に飛んでる飛行機じゃなくて縦にね、向こうに飛んでる、またはこっちに向かう飛行機雲であったりとか、そういうことがあの多いと思います。
関係ないんですか、
うん、この雲が出たら地震が近いっていうのはあんまり関係ない。
そうなんですね。あ、これほっとしました、
うん、偶然の可能性が高いですよね、変な雲を見た時はね、
そうなんですね、はい、はい、なんか空を見上げることが多くなった昨今なんですけれども、あの関係ないそうです、地震とはね、
はい、
はい、ぜひコンビナートの星さん、はい、関係ありません、安心してください、
はい、参考にしてください、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ続いては神戸市灘区、もう一件ね行きたいと思います。なんとか、あ、ちいこさんからいただきました、
はい、
これから先も異常気象は続くのでしょうか。
もう極めてシンプルなご質問ですけども、
はい、いただきました。
残念ながらこれは続く可能性が高いですね、あの続くというか異常 常気象が頻発する頻度は高まると、やっぱり、うん、あの異常気象の原因の一つが地球温暖化であることは、これはもう気象庁も認めてますのでね、はい、温暖化が続く限り異常気象は残念ながら多くなってしまいます。もう時間が、ね、はい、このあたりですかね、はい、はい、
たくさんいただきました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。またあのご質問、ね、この番組でお受けします。後ほどまた、ね、宛先などご紹介しますので参考にしてください。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からね、昨年に引き続きお知らせがあります。
はい、兵庫環境創造協会ではこの番組についてのアンケート調査を実施しています。アンケートにお答えいただいた方から抽選でですね、10名の方には真空ステンレスボトルをプレゼントします。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページをご覧ください。兵庫環境創造協会のホームページはeco-hyogo.jp、 または兵庫環境で検索してください。兵庫はひらがな、環境は漢字で入力していただくと出てきます。兵庫環境創造協会からのお知らせでした。
さてここで先月、ね、のプレゼント、
そう、まさきさんの、ね、お土産、
キリマンジャロコーヒー、はい、うん、お二方ですけども、はい、当選者ここで発表します、
はい、まずお一人目おめでとうございますは、大阪市東淀川区からメッセージいただきました、はい、ラジオネームないのでそのまま読ませていただきます、うん、小野純子さん、おめでとうございます。
おめでとうございます
当たりましたよ、まさきさんの美味しい美味しいコーヒー、
はい、ありがとうございます。
でもう一方です、はい、毎週楽しみにしていますとメッセージもいただいています、小野氏からいただきましたね、うん、はい、この方も、ラジオネームないな、いろいろね、血液型とか A 型王座とかいただいてるんですがお名前ストレートにいただきました、はい、安倍誠一さん58歳、
安倍誠一さんおめでとうございます、
はい、おめでとうございます。当たりました、送らせていただきますからね、
はい、よろしくお願いします、
はい、待っててください。
さて月が変わりまして、はい、年も変わりましたが、今月から新たなプレゼントに、今月はどのようなプレゼントで、
はい、今月はですね、はい、ステンレスボトル、真空の、ね、ステンレスボトル、あの温かいものは温かいまま、冷たいものは冷たいままに持っておけるボトルのプレゼントをさせていただきます、
はい、これは大きさは 320ml ですから、はい、ちょうど持ち運びにはいいぐらいの大きさですかね。
そうですね、
はい、
コップ1杯分よりちょっと多めなので飲みやすいし、で軽量で、うん、あの小さいですから、うん、まあ、あちこちねカバンの中に入れていただいたり、手で持っても山登りも行けそうな感じですね。
なるほど、
はい、
この、はい、うん、ステンレスボトルを5名様にプレゼント、
はいはい、色が5色ございますのでね、はい、どの色になるかはお楽しみということで、はい、お待ちいただきたいと思います、
はい、ぜひご応募ください、はい、宛先はこちらになります、
はい、お便りおはがきの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、こちらまでお寄せくださいね。またファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、 またメールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでお待ちしております。
はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで2020年今年もね、まさきあきらの地球にいいこと、どうぞよろしくお願いいたします。今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。